教福音に生きる石橋牧師です。
日本キリスト教団の議長から全国の教会に対して、集会は30分以内にということを通達してあります。従いまして今日の礼拝は30分ということで、礼拝を捧げることになります。三十節を見ていただきますと、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下に打ち砕かれるでしょう。三十節の御言葉が示されているわけであります。この三十節がどういう意味であるかということは、お手元の資料を見ていただきたいと思います。二十節に平和の源である神という言葉が記されています。15章においても平和の源である神と記されています。私たちの信じる神は平和の源であります。しかしながら現実の教会、この平和を乱すさまざまな力が働いて、教会が分裂しかえないという、そういう痛みを負って歩めなければならないということがあるわけであります。ローマ教会においてもこのことについては深刻な問題があったということを学んできたわけであります。教会の中で裁き合っている、軽蔑し合っている、教会が分裂しかえない、そのような痛みを背負っている、このことを学んできたわけであります。しかしだから、ローマ教会においては礼拝においてパウロのローマ信徒への手紙が読まれ続けていった。そこに聖霊が働いて神の言葉としてローマ信徒の手紙が響き渡った。この礼拝において分裂の痛みを背負っている一人一人の心が癒され、慰められ、そして教会が整えられていったということについて今まで学んできたわけであります。そして19節を見ていただきますと、あなた方の従順はみんなに知られています、だから私はあなた方のことで喜んでいますと今日の聖書が記されていくわけであります。分裂の木の中にある教会を心配してパウロは手紙を書き続けてきた。そして今はあなた方の従順、それを知ることとなった。私はあなた方のことで喜んでいると教会が整えられた姿が示されてくるわけであります。しかしパウロはもう一つの大きな心配事についてローマ教会に書き送っています。外からサタンの仕業としか思えないような福音とはかけ離れた教えを、それを教える教師たちが教会の中に入ってきて教会を混乱させている、そのもう一つの深刻な問題について今日の聖書でパウロは厳しく警告して語っている、その聖書の言葉を学ぶわけであります。17節から18節を見ていただきますと、兄弟たち、あなた方にはあなた方に示ます、あなた方の学んで教えた教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさい。こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている。そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているのです。 とパウロの警告の言葉が示されていくわけであります。加藤恒明先生の説教集に本日はしばしば触れておりますが、その加藤先生の説教集の中ではこんな言葉が、記されてありました。気をつけろサタンがいる、気をつけろサタンがいる、気をつけろ教会にサタンがいる、穏やかな言葉でありませんね。ここで気をつけろ教会にサタンがいる、誰だ、石橋秀夫だ、大変です。日本基督教団はカルトの問題に取り組んでおります。カルトによって青年たちがマインドコントロールしてしまう深刻な問題が社会問題となっているわけであります。今もそのことの、その問題は深刻な問題としてなおあるわけであります。日本基督教団はこのカルトから青年たちを守るために懸命に取り組んできたわけであります。その現実を見つめながら、気をつけろ教会にサタンがいると言わずにはおれない現実が確かにあるわけであります。この青年たちをカルトから救出するということは新しい教会の大きな課題の一つであります。純朴な信徒がうまい言葉や失礼の言葉に騙されて偽りの教師の言葉に聞き、その教えを受け入れて福音から離れていく、そのことが深刻な問題として教会に起こっている、パウロの大きな戦いでもあります。キリストの十字架と復活の福音から外れて平和の源である神を失っていき、教会が分裂する問題、このことについてパウロは激しい戦いをし、また教会に警告をしているわけであります。ローマ教会は礼拝を通して深刻な分裂の危機にある問題から立ち上がることができた、できました。そして今は、19節の前の言葉にしかし今はという言葉を付け加えて読むことができるのではないかと思うわけであります。19節をして見ていきますと、しかし今はあなたの従順はみんなに知られています、だから私はあなた方のことで喜んでいますと、19節の言葉にしかし今はとつけることができるのだと、できるのではないかと思うわけであります。もちろん、ローマ書の原文にはこのような言葉はありません。今まで深刻なローマ教会の分裂の問題を学びながら、今16章で心からの挨拶を交わし合う、富んでいる者も貧しい者もユダヤ人もギリシャ人もローマ人も一つになって主の食卓を囲む生産が行われている、そのことへの驚きと、そしてまた一つになっている教会の姿を先週私は学んだわけであります。平和の源である神を見失ってしまったローマの教会、この人々が礼拝で慰められ、礼拝で教会が整えられていった、その姿を学んできたわけであります。と同時に、前回は教会で地獄を見たとの話を お話をさせていただいて、礼拝が奇跡だとお話をいたしました。どんな問題があったとしても、そこで礼拝が捧げられている、礼拝で慰められ礼拝で整えられていく、礼拝は奇跡だと私たちは学んだのであります。そして私たちはこのような私たちが招かれている教会とは何かということについて、パウロの言葉から教えられるわけであります。 第一コリントの3章の9節そして16節を見ていただきます。ローマ書の隣がコリント、信徒への手紙であります。1章2章3章のところ、めくって、見ていただきますと、9節のところで、私は神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物ですと語られています。そしてちょっと飛んで16節を見ていただきますと、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと語られていくわけであります。この言葉に非常に慰められます。教会とは神の畑であると記されていくわけであります。どういう畑であるかということが記されてはいません。このことに慰められるわけであります。私たちはこの教会はどういう畑であるのだろうか。もしかしたら荒れ果てた教会であるかもしれない。荒れ果てた畑であるかもしれない。荒れ果てた畑であったとしても神の畑であり、そこに神が働いてくださると記されているわけであります。教会とは何かということを考えるときに非常に重要な御言葉がここに、示されていくわけであります。教会で裁き合っている、軽蔑し合っている、裁くということにはの中には自分の方が正しい、自分に真理があると、そうでない相手を裁き合う。そして教会が荒れ果ててしまうということが現実に起こるわけであります。しかしそれでも神の畑である、まさにそこに神が働いてくださって、そのような危機的な状況の中に神の技を見る、教会で地獄を見た、非常にショッキングな言葉でありますが、まさにそこに神の技を見る、それが教会だと語られていくわけであります。と同時に神の建物、神の建物とは何であるか、この教会堂、この建物を意味しないのであります。とても非常に重要なことは16節の言葉であります。見ていただきますと、16節、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分のうちに住んでいることを知らないのですかと、私たち一人一人がどれほどの存在であるかということがこの御言葉に示されるわけであります。私たち一人一人が神の神殿であります。私たちの一人一人の中に神の霊が働く、すなわち聖霊が働く、そして私たち一人一人がつながっていく、それが教会である。私たち一人一人が教会を成り立たせる一人一人であることが示されてくるわけであります。私たち一人一人が神の霊が、私たちの一人の中に聖霊が住んでくださり、神の神殿となる、この思い一人一人がつながって教会となる、神の働く、神が住んでくださる教会になる、そして平和の源である神がここに働いてくださる、それが私たちの教会であると示されてくるわけであります。この一人一人の重さを見つめながら、パウロの重要な言葉、裁き合う中、その中に兄弟のためにキリストは死んでくださったということを強く語ってくるわけであります。私たちが裁き合う その兄弟のためにキリストは死んでくださった、その兄弟が滅びるということがあっていいのですかと、キリストの十字架と福音が示されるわけであります。キリストの十字架と福音の中に私たちは生かされている。そしてそこに平和の源の神がキリストを通してここに働いてくださる。それが私たちの教会である。この教会の重さを、また私たち一人一人の重さを受け止めたいのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なります神様、社会的に大変な混乱の中にあるこの状況の中で、私たちはこのように礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝に集う幸い、豊かさ、重さ、私たち一人一人が神の前にどういう存在であるかと受け止めながら、平和の神がこの教会を支配してくださる、その証が出る教会として、私たちを立たしめてください。どうぞこの大きな不安の中にあるこの社会が、主の御手が働いてこの痛みを克服することができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。